皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会933回、人物伝のイザヤの第1回です。2019年5月17日、5月も半ばになってですね、素晴らしい天気が続いて、やっと5月にやったなという感じですけど、しかし今度は少し暑くなりましたね。そして暑いなって言ってると今度は梅雨が来るというような、そんなことになっていくんだと思いますけども、しかし、本当に気候の良い時っていうのは案外短く感じちゃうんですよね。ですから梅雨なんかは結構長く感じて、それほどでもないのに、長く感じるというようなところがあると思います。私たちの人生もそうだと思いますね。楽しい時、何の問題もなくこの過ごしている時というのは結構あっという間に過ぎて、苦難の時というのは非常に長いですね。もう一日も長いという、そんな感じを持つわけでありますが、しかし、物理的な時間というのは変わらないわけですね。私たちは、聖書を知るということは本当に素晴らしいことだと思いますね。特に私のように、長い間というか、50年間聖書を知らずに来た者にとってはですね、どうしてもっと早く読み始めなかったんだろうか、どうして誰か勧めてくれなかったんだろうか、勧められても読まなかったと思いますけどでもこうしてご一緒に、今ちょっと遅めですけども、ご一緒に学べることを感謝したいと思います。で、今日はですね、列王記下の17章ですね、旧約聖書の546ページの上段でございますが、上段でなく真面目にいきたいと思います。17章の1節からお読みしたいと思います。546ページです。ユダの王アハズの第12年にエラの子ホセアが王となり、サマリアで9年の間イスラエルを治めた。そこまでにしましょうか。ユダの王ですね。そしてその後にサマリアというのが出てまいりますけれども、当時はですね、南ユダ王国ですね、南ユダ王国とそれから北イスラエル王国が分裂状態にあったんですね。ユダとベニヤミンという、二部族が南ユダ王国ですね。そして北イスラエルはその他の10部族ですね。ですからずっと、多かったわけでありますけども、とにかく南と北がですね、分裂状態にあった。イスラエルって、小さな国で小さな国民であったわけですけども、それが分裂をするというようなことは本当にもうですね、ますますこの弱くなっちゃうというような、そんなところがあったと思います。そしてユダの王アハズですね、それからアハズの第12年にエラの子ホセアが王となったですね。でこのホセアっていうのはですね、北イスラエルのですね、最後の王となるんですね。というのはアッシリアというもっと北の方のですね、大国がですね、攻めてきまして、結局この民がですね、この連れ去られてしまうんですね。当時はあれですね、戦争に負けると捕虜としてもう男性なんか連れて行かれちゃうんですね。そして奴隷のようにして、この刺激されるわけですけども、しかしその奴隷っていうのはアメリカにおける黒人奴隷のようなそういう感じではなかったんですね。肉体労働者として使われるというようなそういうことではなかったんですね。それはそれなりその専門家なりのその能力を生かして、しかし市民ではなくして奴隷の状態であるというそういう状況ではあったんですけれども、とにかく他国に連れて行かれるということはもう大変なことですね。その最後の王がホセアでありました。ホセアが王となり、サマリアで9年の間イスラエルを治めた。 イスラエルというのは北イスラエルのことですね。2節、彼は主の目の前に悪を行ったが、彼、以前のイスラエルの王たちのようではなかった。アッシリアの王シャルマネセルが詰め上ったので、ホセアは彼に隷属して見過ぎを収めたが、アッシリアの王はホセアがついに自分に背いたのを知った。それはホセアが使者をエジプトの王ソに使わし、また年々収めていた見過ぎをアッシリアの王に収めなかったからである。結局あれですね、大国に挟まれていたわけですね。アッシリアとエジプトですね。そこに挟まれた、まあ、小さな細長いこの国であったわけですけども、それがまたさらにこの南と北に分裂しているというような、まあ最悪の状態にあったわけでありますが、その北の王ですね、ホセアがですね、結局このエジプト寄りにですね、なったんですね。年々納めていた貢ぎをアッシリアの王に納めなくなったんですね。そこでアッシリアの王は彼を監禁し獄屋につないだ。そしてアッシリアの王は攻め上って国中を侵し、サマリアに上ってきて3年の間これを攻め囲んだ。ついに、まあ、武力行使ですね。アッシリアという北の大国からですね、強いこの兵士たちがやってきて、そしてまあですね、サマリアに登って3年の間これを攻め囲んだっていうんですから、もうあれですね、独立国ではもうなくなっているわけですよね。そして6節、ホセアの第9年になってアッシリアの王はついにサマリアを取り、イスラエルの人々をアッシリアに捕らえていって、ハラとゴザンの川ハボルのほとりと、メディアの町々に置いた。ただ攻めてきて、そして占領しただけではなくして、そこに住んでいる人々をですね、アッシリアに、まあ、捕らえていった。さっき申し上げた、まあ、奴隷ですね、奴隷として、この連れて行かれてしまったということであります。7節、このことが起こったのはイスラエルの人々が自分たちをエジプトの地から導き上って、エジプトの王パロの手を逃れさせられたその神主に向かって罪を犯し、他の神々を敬い、主がイスラエルの人々の前から追い払われた異邦人の習わしに従って歩み、またイスラエルの王たちが定めた習わしに従って歩んだからである。結局ですね、このエジプトの地から、あのモーセ率いてですね、モーセが率いてそのアフリカで奴隷状態になっていたこの民をですね、もう本当に大変な苦労をして、そして導き上ってくださったんですね。そしてそれはもう神様の導きであったわけであります。そしてここでこのイスラエルの民はですね、この神ですね、神の民としてですね、整えられていったわけでございますが、しかし今度はですね、イスラエルに定着をいたしますと、今度は異邦人ですね、この、まあ、そこにも人が住んでいたと思いますし、そしてまたその周りにはですね、他の、まあ、民族がいろいろ住んでいたわけですね。そうするとその民族がですね、それぞれ、まあ、偶像をですね、偶像を持っている、まあ、日本なんかも偶像といえばもうあれですね、世界に誇るですね、偶像を持っている国だと思いますけれども、ここでもそれぞれに、まあですね、偶像を持っていた。特にあのこの地域はですね、あの農耕農耕の、まあ、農耕が修行であったということなんですね。そうすると大体あの天候ですね、雨を降らしてもらいたいとかですね、晴れにしてもらいたいとか、あるいはまた実りの多いようにとかですね、まあ、いろんなこの農耕民としてのなんか願望といいますかね、それを偶像に託するわけですね。つまり自分たちに都合のいい神を作っていくわけであります。ということは結局自分の欲望を をこの神にすると言ってもいいかと思いますけども、そういう状況の中でこのイスラエルの民が入ってきたところの人々は農耕民であり、そしてまたそれぞれ偶像を持って、そしてそれを拝んでいた人たちであったわけであります。そこにですね、イスラエルの人たちが入ってきたわけであります。9節、イスラエルの人々がその神主に向かって正しからぬことを密かに行い、見張り台から堅固な町に至るまですべての町々に高きところを建て、またすべての高い丘の上、すべての青木の下に石の柱と柱像を建て、主が彼らの前から捕らえ移された異邦人がしたように、すべての高きところで香を焚き、悪事を行って主を怒られた。つまり高きところというのはですね、偶像を拝むその場所ですね、祀られて偶像が祀られている場所、また祈りの場所でもあったわけでありますが、そこにですね、柱像を建て、偶像ですね建てて、そして異邦人がしたようにですね、全ての高きところで香を焚く、香を焚くっていうのは分かりますよね、悪事を行って主を怒らせた。主はですね、唯一の神でいらっしゃるわけであります。天地万物をお救いくださった創造主なる主でいらっしゃるわけであります。しかしこの異邦の農民たちとかですね、が拝んでいたのは、その主が創造主なる主がですね、作られたものですね、創造されたもの、これを神としているわけですから、この創造主の神としてはですね、到底許すことはできないですよね。これはもう当然のことであります。つまり、あなた方はこのことをしてはならないと言われたのに偶像に仕えたですね。13節、主はすべての預言者、すべての先見者によってイスラエルとユダを戒め、翻ってあなた方の悪い道を離れ、私があなた方の先祖たちに命じ、また私のしもべである預言者たちによってあなた方に伝えたすべての律法の通りに、私の戒めと定めとを守れと仰せられたが、彼らは聞き入れず、彼らの先祖たちがその神主を信じないで強情であったように、彼らは強情であった。強情ですね、創造主なるです、ね、神様を信じないで、そして、創造主なる神様がお作りになったその被造物といいますかね、それを、神として拝む、これも許せないことであったわけであります。つまり彼らは強情であったんですね。15節、そして彼らは主の定めを捨て、主が彼らの先祖たちと結ばれた契約を破り、また彼らに与えられた警告を軽んじ、かつ虚しい偶像に従って虚しくなり、その周囲の異邦人に従った。これは主が彼らのように行ってはならないと彼らに命じられたものである、ですね、私の他に神はないという神様がですね、怒られるわけですよね。他の神様が作られたそのものを神とするということは許せることではなかったわけであります。そしてまたこの彼らの先祖たちと結ばれた契約ですね、モーセ契約ですね、これを破って、そして偶像に仕えるという、そして異邦人ですね、先民に対する異邦人ですね、イスラエルに対する他のこの偶像礼拝の民と言ってもいいかと思いますが、その人たちに従っちゃったんですね。普通は逆なんですね。神の民に従わせなきゃいけないのに、逆に自分たちがですね、この他の偶像礼拝者たちに従ってしまったという、そういう現実であります。これは主が彼らのように行ってはならないと彼らに命じられたものである。16節、 彼らはその神主のすべての戒めを捨て、自分のために二つの子牛の像をいて作り、またアシラ像を作り、天の万象を拝み、かつバールに仕え、またその息子娘を火に焼いて捧げ物とし、占い、およびまじないをなし、主の目の前に悪を行うことに身を委ねて、主を怒らせた。それゆえ主は大いにイスラエルを怒り、彼らを見前から除かれたので、ユダの部族のほか残ったものはなかったですね。アシラ像というのはですが、これが女神なんですね。偶像の女神です。そしてバールというのは男神ですね、男の神なんですね。これが、まあ、ペアになっているわけでございます。そして、ですね、占いを行い、まじないを行ってですね、主の前に悪を行うですね、主に尋ねるのではなく、主に祈るのではなくてですね、偶像を拝み、そして偶像に頼るという、そういう生活に入ってしまったわけです。これはもうイスラエルをですね、特別に祝福し、それ神の民としてですね、選ばれたこの主にとってはですね、これは許せることではなかったわけですね。19節。ところがユダもまたその神主の戒めを守らず、イスラエルが定めた習わしに歩んだので、主はイスラエルの子孫をことごとく捨て、彼らを苦しめ、彼らを略奪者の手に渡して、ついに彼らを見舞いから打ち捨てられた。そうですね、ユダっていうのが、まあ、南ユダ王国ですね。こちらもですね、このイスラエルが定めた習わしに、この主の戒めを守らず、イスラエルが定められた習わしに歩んだので、主はイスラエルの子孫をことごとく捨てですね、彼らを苦しめ、彼らを略奪者の手に渡して、ついに彼らを見舞いから打ち捨てられたですね。そして21節の方いきますね。主はイスラエルをダビデの家から引き離されたので、イスラエルはネバテの子ヤラベアムを王としたが、ヤラベアムはイスラエルに主に従うことをやめさせ、大きな罪を犯させたですね。まああれですね、そもそもの一冊はですね、このダビデの家ですね、そこダビデ王国ですね、ダビデソロモンと続く王国ですね、それがまあ分裂をするということが起こってくるわけであります。そしてまたですね、主に従うことをやめるね、これが大きな罪であったわけであります。22節。イスラエルの人々がヤラベアムの行ったすべての罪を行い続けて、それを離れなかったので、ついに主はそのしもべである預言者たちによって言われたように、イスラエルを見前から除き去られた。こうしてイスラエルは自分の国からアッスリアに移されて今日に至っている。アッスリアというにも訳されてますけど、まあ、アッシリアと、まあ、普通私たちは言いますね。アッシリアですね。大国で、ありました。そこにですね、まあ、偶像礼拝の国にですね、今度はですね、この捕虜として連れて行かれてしまうということですね。つまり労働者としてですね、連れ去られる、奴隷として、ですね、奴隷といっても前にも申し上げたようにアメリカの奴隷みたいなものではないということはこの間も今日も申し上げました。24節。かくてアッシリアの王はバビロン、クタ、アワ、ハマテおよび、セパルワイムから人々を連れてきて、これをイスラエルの人々の代わりにサマリアの町々におらせたので、その人々はサマリアを領有してその町々に住んだ。つまり周辺の異民族ですね、これをこのサマリアから、まあ、主だった男性をですね、 この奴隷として抜き取って、そしてこのアッシリアに連れて行ってしまったものですから、そこがスカスカになっているわけですね。そこへこの近隣の異邦人ですね、これを住まわせたわけであります。いろんなバビロンから来たりですね、クタからですね、遠くやってきてクタクタになるみたいな泡を送ったりですね、まあ余計なことですね、そのようにしてですね、この他の民族をそこへ住まわせたわけであります。そしてこの連中はもちろんあれですね、主を敬うことをしなかった、当然ですね、イスラエルの民でさえも主を敬わないで偶像礼拝に走っている、この偶像礼拝の民がここにやってきたからといってですね、主にですね忠誠を表すというようなことは考えられないことであります。ですから偶像礼拝もここでまた行われていったわけであります。26節、そこで人々はアッシリアの王に告げていった、あなたが移してサマリアの国々におらせおらせられたあの国々の民はその地の神の掟を知らないゆえに、その神は彼らのうちに獅子を送り、獅子は彼らを殺した。これは彼らがその地の神の掟を知らないためである。アッシリアの王は命じていった、あなた方があそこから移した祭司の一人をあそこへ連れて行きなさい、彼をあそこへやって住まわせ、その国の神の掟をその人々に教えさせなさい。そこでサマリアから移された祭司の一人が来てベテルに住み、どのように主を敬うべきかを彼らに教えた。しかしその民はおのおの自分の神々を作って、それをサマリア人が作った高きところの家に安置した。民は皆住んでいる町々でそのように行った。すなわちバビロンの人々はスコテ、ベノテを作り、クタの人々はネルガルを作り、ハマテの人々はアシマを作り、アワの人々はニブハズとタルタクを作り、セパルワイム人はその子を火に焼いて、セパルワイムの神々、アデランメレクおよび、アナンメレクに捧げた。とんでもないですね、子供を捧げる。彼らはまた主を敬い、自分たちのうちから一般の民を垂れて高きところの祭司としたので、その人々は高きところの家で勤めをした。このように彼らは主を敬ったが、また彼らが出てきた国々の習わしに従って自分たちの神々にも仕えた。今日に至るまで彼らは先の習わしに従って行っている。彼らは主を敬わず、また主がイスラエルと名付けられたヤコブの子孫に命じられた定めにも掟にも律法にも定めにも従わない。主はかつて彼らと契約を結び、彼らに命じて言われた、あなた方は他の神々を敬ってはならない、また彼らを拝み、彼らに仕え、彼らに犠牲を捧げてはならない。ただ大きな力と述べた腕とを持って、あなた方をエジプトの地から導き上った主の主のみをのみ敬い、これを拝み、これに犠牲を捧げなければならない。またあなた方のために書き記された定めと掟と律法と戒めとを慎んで常に守らなければならない。他の神々を敬ってはならない。私があなた方と結んだ契約を忘れてはならない。また他の神々を敬ってはならない。ただあなた方の神、主を敬わなければならない。主はあなた方をそのすべての敵の手から救い出されるであろう。しかし彼らは聞き入れず、かえって先の習わしに従って行った。このようにこれらの民は主を敬い、またその刻んだ像にも仕えたので、その子たちも孫たちも同様であって、彼らはその先祖が行ったように今日まで行っている。主を敬ってはいるんですけど、また偶像にも仕えるという、まああれですね、矛盾しているわけでありますけれども、両方に仕えるという、そういう、まあ、生活を送ったわけでございます。ちょっと レジュメの方をご覧いただきましょう。この前はですね、エリシャ、預言者エリシャが活躍しているところを学んだわけでありますけれども、もうエリシャはですね、もう死んで葬られる、エリシャの終わりですね。そして、今度はですね、このちょっと後で出てまいりますけれども、この預言者イザヤですね、この大預言者が出現するわけであります。この大預言者はですね、大変な働きを、当時もしたわけでありますけれども、なんといってもですね、イザヤ書53章ですね、この他でもそうですけども、イエス様をですね、イエス様をこの預言しているというところですね。そしてイエス様はこのイザヤによってですね、この預言されたこの救い主として、メシアとしてこの世に来られたということにつながっていくわけでありますから、大変な、単にこの当時の状況の中で預言をするということだけではなくして、永遠の預言といいますか、そういうこの大預言を残していった、そういう人物であったわけでありますが、それはこの後学んでいきたいと思います。17章というのの後ですね、ちょっとお読みしますね。南ユダ王国のアザリア王は52年間エルサレムで世を治めた。彼は主の目にかなうことも行った。しかし一方では高きところは覗かなかったので、民はなおその高きところで犠牲を捧げ功を絶いた。つまり、二刀流ですね。異教の偶像礼拝を続けたのである。しかし南ユダ王国では一貫してダビデ王朝が続いた。ダビデの、ダビデソロモンですね、この系統の王朝が続いたわけであります。一方北イスラエル王国は約200年間続いたが、その間、8回クーデターが起こり、19人の王のうち自然死したのは8人しかいなかった。結局あれですね、殺し合いですね。そしてもう、力ずくで権力を握るというような、そういうこの歴史を歩んだわけでございます。北イスラエル最後の王となったホセアはやがてアッシリアに背いて捕囚とされ、彼の代をもって北イスラエル王国は紀元前722年に滅びた。そしていわゆるですね、アッシリア捕囚ということが行われたわけでありますが、その次ですね、アッシリア捕囚とは新アッシリア王国の君主ティグラセ・ピレセル3世とシャルマネセル5世による北イスラエル王国占領後に、それに続くサルゴン2世とその後継者セナケリブが北イスラエル王国の10部族の住民27,290人を捕虜としてアッシリアに連れ去った。連れ去られた部族は失われた10部族として語られる。アッシリア捕囚というやつですね。27,290人ですね、連れて行かれちゃったんですね。これ、主な男性ですからね、大きかったと思いますよね。全員ではなかったんですけど、これが連れて行かれてしまったわけでございます。でこの27,290っていうのはこの聖書には出てこないんですけども、この資料の中にですね、この出てくるということで、この数字が用いられているわけでございます。そしてこの下にですね、地図がありますね。この地図、サマリア、左下の方にサマリアってありますよね。そこからぐーっとこのですかね、北西ですね、北西にずっと連れて行かれて、ニネベというところ、ニネベというのはアシリアの首都ですね。ここに連れて行かれて、そして奴隷として働かされたわけでございます。 文章の方を読みします。その補修の原因となったのは、王をはじめ国民がヤーウェの神から離れ偶像礼拝にうつつを抜かしたことであった。このアッシリア補修によって北イスラエルの血統は崩れた、根血になったんですね。ということで、再び南ユダと一体となることはなかったんですね。この南ユダ王国もこの後はですね、バビロンに連れてバビロン捕囚というのに会うわけですけれども、そこからあのクロス王というのがですね、まあ親切に返してくれるんですよね。そしてその時にですね、北イスラエルも一緒にその神殿やなんかをですね再建したいと申し出てくるんですけども、しかしこの南ユダ王国の人たちからすればもう彼らは根血でですね、もうあの純粋なこのイスラエルの民ではないということで断って、そしてあれですね、北イスラエルの方は参加ができない、そして南ユダ王国を中心にしてイスラエルが再建されていくわけでございます。それはまた後の話ですね。そしてこのレジュメの2枚目、アッシリアの王はバビロン、クタ、アワ、ハマテ、セパルファイムの人々を連れてきてサマリアに住まわせた。しかし彼らはおのおの自分の神々を作って偶像礼拝をし、ヤウエの神を敬うことはなかった。結局はですね、アシリアの王はサマリア、北イスラエルからですね、このイスラエルの人たちを、まあ、連れ去ったわけでありますけども、その、まあ、埋め合わせといいますかね、それはバビロンとかクタとかアワとかですね、ハマテ、セパルファイム、そういうこの人たちをですねサマリアに連れてきて、まあまあ、移民をさせたわけですね。しかし彼らはおのおの自分の神々を作って偶像礼拝、もともと偶像礼拝の民ですから当然偶像礼拝にですね走っていくのはもう当たり前の成り行きであって、そしてヤウェの神様を敬うことはなかった。これもう歴史の当然と言ってよろしいかと思います。それじゃあ18章の方へ行きましょうか。意外と進みませんね。18章の1節、イスラエルの王エラの子ホセアの第3年にユダの王アハズの子ヒゼキヤが王となった。彼は王となった時25歳でエルサレムで29年の間世を治めた。その母はゼカリアの娘、名をアビといった。ヒゼキヤはすべて先祖ダビデが行ったように主の目にかなうことを行い、高きところを除き、石柱を壊し、アシラ像を切り倒し、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いた。イスラエルの人々はこの時までその蛇に向かって香を焚いていたからである。人々はこれをネホシタンと呼んだ。ヒゼキヤはイスラエルの神主に信頼した。そのために彼の後にも彼の先にもユダヤのすべての王のうちに彼に及ぶものはなかったですね。結局あれですね、偶像礼拝に走っている、それをですねやめさせようとしてですね、このアシラ像とかですね、そういうのを切り倒したり、高きところをですね、この切り崩したりですね、そのようにして偶像礼拝をまあやめさせようと努力したわけであります。6節、すなわち彼は固く主に従って離れることなく主がモーセに命じられた命令を守った、まあ、モーセ律法が中心ですよね。7節、主が彼と共におられたので、すべて彼が出て戦うところで功を表した。彼はアッスリアの王に背いて彼に仕えなかったですね。アシリアの王に、使えなかったんですね。南の方はですね、8節、彼はペリシテ人を打ち破ってガザとその領域にまで達し、見張り台から堅固な町にまで及んだ。ヒゼキヤ王の第4年、すなわちイスラエルの王エラの子ホセアの第7年にアッセリアの王シャルマネセルはサマリアに攻め上ってこれを囲んだが、3年の後ついにこれを取った。 サマリアが取られたのはヒゼキヤの第6年で、それはイスラエルの王ホセアの第9年であった。アッシリアの王はイスラエルの人々をアッシリアに捕らえていって、ハラとゴザンの川ハボルのほとりとメディアの町々に置いた。これは彼らがその神主の言葉に従わず、その契約を破り、主のしもべモーセの命じた全てのことに耳を傾けず、また行わなかったからである。まあ、偶像礼拝に走って神様から離れてしまった結果ですね、結局アッシリアに連れ去られたということですね。13節、ヒゼキヤ王の第14年にアッシリアの王セナケリブが攻め上ってユダの全ての堅固な町持ちを取ったので、ユダの王ヒゼキヤは人をアキシに遣わしてアッシリアの王に言った。私は罪を犯しました。どうぞ引き上げてください。私に課せられることは何でもいたします。アッシリアの王は銀300タラントと金30タラントをユダの王ヒゼキヤに貸した。ヒゼキヤは主の宮と王の家の蔵とにある銀をことごとく彼に与えた。お金で解決ですね。16節、この時ユダの王ヒゼキヤはまた主の神殿の戸および柱から自分が着せた金を剥ぎ取ってアッシリアの王に与えた。アッシリアの王はまたタルタン、ラブサリスおよびラブシャケをラキシから大軍を率いてエルサレムにいるヒゼキヤ王のもとに遣わした。彼らは登ってエルサレムに来た。登ってっていうのは普通はおかしいんですよね。これ南にイスラエルユダがあるわけですからね。普通は北上っていうでしょ。そして南に下るときは南下っていうじゃないですか。で、これちょっとおかしいと思いますね。どうでもいいんですけどね。そんなこと言ってるうちにどこ行ったか分かんなくなっちゃいますね。17ですけどもう一回いきますね。アッシリアの王はまたタルタン、ラブサリスおよびラブシャケをラキシから大軍を率いてエルサレムにいるヒゼキヤ王のもとに遣わした。また大軍を率いてきますね。彼らは登ってエルサレムに来た。彼らはエルサレムに着くと布さらしの場に行く王子に沿っている神の池の水道の傍らへ行ってそこに立った。そして彼らが王を呼んだので、ヒゼキヤの子である宮内教エリアキム、書記官セブナおよびアサフの子である士官ヨアが彼らのところに出てきた。19節、ラブシャケは彼らに言った。ヒゼキヤに言いなさい。 王のことですね。大王アッシリアの王はこう仰せられる。あなたが頼みとするものは何か。口先だけの言葉が戦争をする計略と力だと考えるのか。あなたは今誰に頼って私に背いたのか。今あなたはあの折れかけている足の杖エジプトを頼みとしているが、それは人が寄りかかるときその人の手を差し通すであろう。エジプトの王パロはすべて寄り頼む者にそのようにする。しかしあなたがもし我々は我々の神主を頼むと私に言うのであれば、その神はヒゼキヤがユダとエルサレムに告げて、あなた方はエルサレムでこの祭壇の前に礼拝しなければならないと言って、その高きところと祭壇とを除いたものではないか。さあ私の主君アッシリアの王と賭けをせよ。もしあなたの方に乗るものがあるならば、私は馬2000頭を与えよう。あなたはエジプトを頼み戦車と騎兵を恋求めているが、私の主君の家来のうちの最も小さい一隊長でさえどうして撃退することができようか。私がこのところを滅ぼすために登ってきたのは主の許しなしにしたことであろうか。主が私にこの地に攻め上ってこれを滅ぼせと言われたのだ。これですね、偽りを持って、ユダを説得しているという状況ですね。 26節、その時、ヒルキアの子エリアキムおよび、セブナとヨアはラブシャケに行った。どうぞアラム語でシモエどもに話してください。私たちはそれがわかるからです。城壁の上にいる民の聞いているところで私たちにユダヤの言葉で話さないでください。しかしラブシャケは彼らに言った。私の主君はあなたの主君とあなたにだけでなく城壁の上に座している人々にもこの言葉を告げるために私を使わしたのではないか。彼らもあなた方と共に自分の糞尿を食い飲みするに至るであろう。そしてラブシャケは立ち上がりユダヤの言葉で大声で呼ばわっていった。大王アッシリアの王の言葉を聞け。王はこう仰せられる。あなた方はヒゼキヤに欺かれてはならない。彼はあなた方を私の手から救い出すことはできない。ヒゼキヤが主は必ず我々を救い出される。このお町はアッシリア王の手に陥ることはないと言ってもあなた方は主を頼みとしてはならない。あなた方はヒゼキヤの言葉を聞いてはならない。アッシリアの王はこう仰せられる。あなた方は私と和解して私に降伏せよ。そうすればあなた方はおのおの自分のブドウの実を食べ、おのおの自分のイチジクの実を食べ、おのおの自分の井戸の水を飲むことができるであろう。やがて私が来てあなた方を一つの国へ連れて行く。それはあなた方の国のように穀物とブドウ酒のある地、パンとブドウ畑のある地、オリブの木と蜜のある地である。あなた方は生きながられることができ死ぬことはない。ヒゼキヤは主は我々を救われると言ってあなた方を惑わしても彼に聞いてはならない。諸国民の神々のうちどの神がその国をアッシリアの王の手から救ったか。ハマテやアルパデの神々はどこにいるのか。セパルワイム、ヘナおよび岩の神々はどこにいるのか。彼らはサマリアを私の手から救い出したか。国々のすべての神々のうちその国を私の手から救い出したものはあったか。主はどうしてエルサレムを私の手から救い出すことができよう。しかし民は黙って一言も彼に答えなかった。王が命じて、彼に答えてはならないと言っておいたからである。こうして、ヒルキヤの子である宮内卿エリアキム、書記官セブナおよびアサフの子である士官ヨアは衣を裂きヒゼキヤのもとに来てラブシャケの言葉を彼に告げたですね。もう大変な脅しが来ているわけですね。ちょっと次まで行っちゃいますが意外と時間がなくなってきました。19章の方ですね。ヒゼキヤ王はこれを聞いて衣を裂き荒布を身にまとって主の宮に入り、宮内卿エリアキムと書記官セブナおよび祭司のうちの年長者たちに荒布をまとわせてアモスの子預言者イザヤのもとに使わした。彼はイザヤに言った。ヒゼキヤはこう申されます。今日は悩みと懲らしめと恥ずかしめの日です。胎児がまさに生まれようとしてこれを生み出す力がないのです。あなたの神主はラブシャケがその主君アッシリアの王に使わされて生ける神をそうした諸々の言葉を聞かれたかもしれません。そして、あなたの神主はその聞いた言葉を咎められるかもしれません。それゆえこの残っているもののために祈りを捧げてください。ヒゼキヤ王の家来たちがイザヤのもとに来た時イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこう仰せられる。アッシリアの王の家来たちが私をそしった言葉を聞いて恐れるには及ばない。見よ私は一つの霊を彼らのうちに送って一つの噂を聞かせ彼を自分の国へ帰らせて自分の国で剣に倒れさせるであろう。ラブシャケは引き返してアッシリアの王リブナを攻めているところへ行った。彼が王のラキシを去ったことを聞いたからである。この時アッシリアの王は エチオピアの王テルハカについて、彼はあなたと戦うために出てきたと人々が言うのを聞いたので、再び使者をヒゼキヤに使わしていった。ユダの王ヒゼキヤにこう言いなさい。あなたはエルサレムはアッシリアの王の手に陥ることはないというあなたの信頼する神に欺かれてはならない。あなたはアッシリアの王たちが、もろもろの国々にしたこと、彼らを全く滅ぼしたことを聞いている。どうしてあなたが救われることができようか。私の父たちはゴザン、ハラン、レセブおよび、テラサルにいたエデンの人々を滅ぼしたが、その国々の神々は彼らを救ったか。ハマテの王、アルパテの王、セパルワイムの町の王、ヘナの王および岩の王はどこにいるのか。14節。ヒゼキヤは使者の手から手紙を受け取って、それを読み、主の宮に登っていって、主の前にそれを広げ、そしてヒゼキヤは主の前に祈っていった。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神主よ、地のすべての国のうちでただあなただけが神でいらせられます。あなたは天と地を作られました。主よ、耳を傾けて聞いてください。主よ、目を開いてご覧ください。セナケリブが生ける神をそしるために書き送った言葉をお聞きください。主よ、まことにアッシリアの王たちも王たちはもろもろの民とその国々を滅ぼし、またその国神々を火に投げ入れました。それらは神ではなく人の手の作ったもので、木や石だから滅ぼされたのです。我々の神主よ、どうぞ今我々を彼の手から救い出してください。そうすれば地の国々は皆主であるあなただけが神でいらせられることを知るようになるでしょう。その時アモツの子イザヤは人を使わしてヒゼキヤに言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。アッシリアの王セナケリブについてあなたが私に祈ったことは聞いた。主が彼について語られた言葉はこうである。諸女であるシオンの娘はあなたを侮り、あなたをあざける。エルサレムの娘はあなたの後ろで頭を振る。あなたは誰をそしり、誰を罵ったのか。あなたは誰に向かって声を上げ、目を高く上げたのか。イスラエルの聖者に向かってしたのだ。あなたは使者を持って主をそしていった。私は多くの戦車を率いて山々の頂に登り、レバノンの奥に行き、竹の高い紅白と最も良い杉を切り倒し、またその果ての野営地に行き、その密林に入った。私は井戸を掘って外国の水を飲んだ。私は足の裏でエジプトのすべての顔を踏み枯らした。あなたは聞かなかったが、昔私がこれを定めたことを、堅固の町々をあなたが荒塚とすることも、陰性の日から私が計画して今これを行うのだ。そのうちに住む民は力弱くおののき、恥を抱いて野の草のように青菜のようになり、育たないで枯れる屋根の草のようになった。私はあなたの座ること、出入りすること、私に向かって怒り叫んだことをも知っている。あなたが私に向かって怒り叫んだこと、あなたの傲慢が私の耳に入ったため、私はあなたの鼻に輪をつけ、あなたの口に靴輪をはめて、あなたを元来た道へ引き戻すであろう。あなたに与える印はこれである。すなわち、今年は落ち穂から生えたものを食べ、2年目にはまたその落ち穂から生えたものを食べ、3年目には種をまき、刈り入れ、ぶどう畑を作ってその実を食べるであろう。ユダの家の逃れて残るものは再び下に根を張り、上に実を結ぶであろう。すなわち残る者がエルサレムから出てき、 逃れた者がシオンの山から出てくるであろう。主の熱心がこれをされるであろう。それゆえ主はアッシリアの王についてこう仰せられる。彼はこの町に来ない、またここに矢を放たない、盾を持ってその前に来ることなく、また塁を築いてこれを攻めることはない。彼は来た道を帰ってこの町に入ることはない。主がこれを言う。私は自分のため、また私のしもべダビデのためにこの町を守ってこれを救うであろう。その夜、主の使いが出てアッシリアの陣営で18万5000人を撃ち殺した。人々が朝早く起きてみると、彼らは皆死体となっていた。アッシリアの王セナケリブは立ち去り、帰っていってニネベにいたが、その神、ニスログの神殿で礼拝していた時、その子アデランメレクとシャレゼルが剣を持って彼を殺し、共にアララテの地へ逃げていった。そこでその子エサルハドンが代わって王となった、ね。すいません長くなって、結局あれですね、イザヤの登場ですね、預言者イザヤ。そしてとんでもない神の奇跡が起こって、そして、イスラエルは救われたわけであります。アッシリアはとんでもない、ですね、18万5000人が撃ち殺されたというような、そういうことが起こったわけでございます。このようにしてですね、この預言者イザヤはですね、もう大変な、まあ、頼りであったわけですね。そしてこの人はですね、北イスラエルのではなくて南ユダ王国だけで働かれた人なんですね、イザヤというのは。そしてイザヤというのはどうもかなり育ちのいい貴族か王宮か、なんかそういうところの出の人であっただろうというふうに言われているんですね。しかしですね、この人がですね働いたのが延々と長いんですね。ですから一人でこんなに長く活躍するってことはありえないということで、第二イザヤとか第三イザヤとか別の人、名前だけはイザヤで、しかし別の人が途中でこの変わったんじゃないかという、まあ、説も、まあ、行われているわけでございますが、いずれにしましてもイザヤというのは大変偉大な預言者であり、今ここで起こっていることを見ましても、もうとんでもないこと、18万5000人がですね、この敵をですね、主が倒すという、そういう預言をしてその通りになった。そして、南ユダ王国を、まあ、救う、そうした預言者として用いられたわけでございます。レジュメの3枚目をちょっと、もう時間ごめんなさいね、まだでも中に入ってますから、預言者イザヤについて、ウエセレアン聖書仲介からですね、イザヤは歴史を通じて存在した最も偉大なる心の持ち主の一人であった。すなわち彼は主の大目的の究極的な始末に関しては楽観的な信仰の持ち主であった。彼はその時代の人々に神のメッセージを伝えたのではあるが、以後何世紀にもわたって彼は鋭い政治眼の持ち主、また政治的手腕の持ち主としても認められてきた人物なのである。イザヤは詩人でもあり雄弁家でもあった。彼はすなわち言葉の芸術家であり、彼の表現の立派さは卓絶したものであった。さらに彼の目は絶えず未来を見つめていた。したがって彼の予言は予告的な要素を強く持つものである。彼の性格と才能は政治家、改革家、神学者、詩人といった4つの言葉に要約しうるものであった。まさに彼はこの4者であった。彼の観点は明白であり、一貫性があり、確実であった。彼は社会的公正と国家的正義に大きな関心を持っていた。彼の水平線が世界的であったことを示すものである。彼は真に宣教師であったとも言える。もし彼の生まれが貴族的であったとするならば、彼はその性格と精神においても貴族的な人物だったのである、ね。 そして、この次からですね、イザヤ書をご一緒に学んでいきたいというふうに思っております。まあ、イザヤという人物は今ここにもちょっと出ていましたけど、結局このイエス様につながっている、イエス様を預言した、そういう人物でもあったわけでございます。今日はすいません、なんか時間がいっぱいで、2章にしとけばよかったですね。でも早くこのイザヤを登場させて、そして次のイザヤ書に行きたいという思いがいっぱいで、ついに、少し長くなってしまいました。ということでちょうど1分前でございますので終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。私たちは本当に主を偶像礼拝ではなくして、唯一なる主を礼拝し、そしてまた信じ、そしてまた導きをいただくことができますことを感謝いたします。どうぞこの歴史を通してもまたあなたの素晴らしさ、それを知ることができますから、ありがとうございます。そしてまた預言者イザヤを次回から学んでまいりますが、あなたが使わされたこの預言者の素晴らしさ、そしてあなたがその預言者を通してなされた多くの素晴らしい出来事、これを共に学んで、そして主よ、あなたの偉大さの一端を主よ感じ取ることができますように、どうぞ私たちを強めてください。お願い申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。